恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。クリスチャンが真の神様を信じて生きるっていうことはどういうことなんでしょうか。神様への信仰をちょうど保険のように考えていないでしょうか。人生に必ずやってくるであろう大きな困難や悲しみ、それが襲ってくるとき、自分でどうしようもない事態に立ち至ったときに、また死が迫ってきたとき、そんな時のために保険に入るように神様を信じて、神様と顔つなぎをしておいて、いざっていう時には頼みますよとですね、そういう具合に神様への信仰は保険のようなものなんでしょうか。もちろん神様は私たちが悩む時、悲しむ時、途方に暮れる時、そこにいてくださる、そして慰め、励まし、助けてくださるお方です。しかし神様をそのような時にだけ見出そうとするなら、私たちは間違ってしまうのです。平凡な何事もない毎日や、また喜び、楽しみの日、そんな時には、神様、あなた出番ないですからどうぞあちらに。困った時があったら頼みますから、神様への信仰をそういうふうに考えてしまうと、間違いですね。神様は苦しむときそこにある助けであると同時に、喜びの日や楽しみの日にもそこにおられるお方です。詩篇の16編に、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。神様の御前には喜びがあり、楽しみがある。その喜びと楽しみが、私たちのものになるように、神様はそのことを私たちに願っているのです。クリスチャンの信仰生活というのは決して歯を食いしばって我慢に我慢を重ね、気難しい顔をして深刻な顔をして暗く陰気に過ごすということではないのです。何よりもイエス様というお方はとても愉快なと言いますか、陽気なお方だったと思うのです。決してイエス様は暗いお方ではなかったと思います。その行くところどこにおいても、イエス様には喜びと楽しみが伴い、人々はイエス様のそばにいると、時には腹を抱えて笑い、まさにイエス様がそばにいるだけで、日光浴をしているような、そんな、雰囲気がイエス様にはいつも付きまとっているように思います。もちろん、来週見るところでは、この陽気なイエス様が、なんと、縄で鞭を作って、宮の中で、宮清めという恐ろしい恐ろしい形相のイエス様のお姿が、もちろんあるのです。しかし、イエス様はまた一面、本当に明るい、人々を引きつける陽気さを持ったお方だったようです。イエス様は悲しみの中にあるそういったお葬式の場では共に涙を流されたお方。しかしまたイエス様は結婚式に出るとその喜びが倍増するほどにその結婚式を共に喜び楽しむそういう明るさを持ったお方でした。今日の聖書箇所はまさにそのような結婚式に臨まれたイエス様のお姿なのです。先ほど報告していただきましたように、東京でこの教会の牧野静香姉妹が、この春から牧師として働かれる安井信夫兄弟と結婚をされました。お招きを受けてそこに行ってきましたが、300人ほどのですね、出席者のですね、盛大な結婚式でした。 実は結婚式の2日前に、安井兄弟の民地、使わされる場所が決定しまして、なんと、出発、最初から北海道に行かされることになって、北海道の恵庭市にある小さな教会の牧師として赴任することになりました。次の日曜日には、二人一緒ではなくって、静香さんだけ、3月いっぱいぐらいまでこちらの方にいらっしゃるということで、礼拝に来て皆さんにご挨拶をしていただくことになっています。ぜひですね、いらっしゃったら、お祝いの言葉、励ましの言葉をかけてやってください。それから3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。皆さんと一緒に、ヨハネの福音書をずっと学んでいますが、一章の19節から始まったイエス様の1週間、今日のところはその7日目にあたります。場面は突然結婚式。カナ、それはイエス様が育ったふるさとナザレからは十数キロ離れたすぐ近くです。そこにイエス様のお母さんマリアがいます。マリアは招かれたとは書かれていなくて、もう当然のようにそこにいます。今日の記事全体を見ていくとですね、裏方で手伝いの人たちを仕切っているマリアの姿がありますので、これはただの招待客ではないです。まあそこでいろんな憶測が出てくるわけですけど、この時ここで結婚式を挙げているのは、マリアの親戚だとかですね。なんと、伝説によると、ヨハネの福音書を書いたこのヨハネの結婚式だったんだとかですね。真偽のほどわかりませんけど、いろんな伝説ができています。二節。イエスもまた弟子たちも、その婚礼に招かれた。弟子たち。少なくとも、一章でイエス様に従い始めた、アンデレ、ヨハネ、ペテロ、フィリポ、ナタナエルの5人もそこに出席していたようです。昔も今も結婚式っていうのはその当人にとってもまた家族にとっても大変な大きな仕事です。何ヶ月も前から結婚式の準備に入るわけです。いろいろと気を配らねばなりません。結婚式の大変さはもうそれを経験しますと、もう二度としたくない。と思うぐらいでちょうどいいんですね。もう二度としないでください。一度で十分です。昨日の結婚式は、立派なチャペルで式があった後、大学のその、講堂のようなホールでパーティーがありまして、入り口でお祝いを差し上げて、パーティー会場に入る入り口で、受付の人がいまして、会費1000円です。会費1000円ですとですね、ちゃっかり全員から1000円取られちゃいましてですね、本当にしっかりした。そして友人たちが、学校の友達がですね、本当に協力して盛り上げた、素敵な結婚式でした。ただ、いろんなご指導があったんですけど、私は最初のお祝いのことを話した後で、即飛び出しましたので、悔しいなと思いがしてますけど、あ、千円取られたという感じなんですが、しかし、このユダヤの結婚式はですね、それどころではないのです。普通ユダヤの結婚式は、この結婚の宴が、宴会が一週間続くんです。旧約聖書の中にもそういう風なですね、一週間の結婚式の宴の場面が何度も出てきます。3節。ブドウ酒がなくなった。困ったことが起こったわけです。結婚式にはいろんなハプニングが起こるんですけど、ね、忘れもしないあの石川兄弟たちの結婚式は何でしたか。ブドウ酒がなくなりましたではなくして、結婚式の後、皆さん、食中毒になったわけですが、あれも困った。本当に本人たちには何の責任もないんですけども、ね、お招きした方々が食中毒にかかってしまって、大学の先生なんかは入院してしまったっていうですね、そういう忘れられない結婚式でしたけども、これも困ったことです。ブドウ酒がありません。 私たち教会の結婚式にはお酒ぶどう酒が出ないんですけども、なんと昨日のパーティー会場に行きましたら、テーブルにビール、日本酒がザーッと並んであって、これ何という感じで、まあですね、そういうグループでした。お酒大好きのグループっていうことで、あちゃーっていう感じだったんですけどもですね、まあぶどう酒がなくなった、せっかく人々を招きながら出すものがなくなった、招いた側にとっては大変不名誉なことです。ここで人々はなぜぶどう酒がなくなったんだろうと、やっぱりいろんなことを聖書を読みながら詮索するんです。なぜぶどう酒がなくなったんだろう、いろんなことを言われます。ある人は、結婚する二人は貧乏で十分揃えることができなかったために亡くなったんだとか。またある人は、いやいや、そうじゃない。お祝いに駆けつけた人たちのお祝儀が少なかったので亡くなったんだとか。ですね。いや、ある人は、イエス様は招かれたのに、イエス様にくっついてきた少なくとも5人の男たちが一緒にくっついてきてガブ伸びしたために、そのために計画よりも早くブドウ酒がなくなったんだとか。でも聖書ははっきりと、イエスもまた弟子たちも招かれたとありますから、そうじゃないでしょう。さあ、そんな時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。皆さん、聖書っていうのは、読めば読むほど、はてな、と、心に引っかかることが次々出てくるんです。読みながら心に引っかかることを一つ一つに立ち止まって考えたり調べたりしていると、今私たちの教会に大流行して始めました聖書を早く通読するっていうですね、そんなこととてもできません。もう突っかかってばっかりですから、通読なんてとんでもない。下川先生みたいに365回聖書全体を読むなんてことは到底できないことですけど、しかし、こうした礼拝のメッセージで一緒にゆっくりとですね、聖書を学んでいる、こういうペースでしたら、この引っかかる部分こそが、実は、良い発見の恵みのきっかけになるわけです。なぜここで、マリアはイエス様に、ぶどう酒がありませんと、なぜマリアはイエス様に言ったんでしょうか。ここにもいろんな説がありまして、一つの説は、マリアはイエス様に、ぶどう酒がありません。もういい加減、気を利かして、弟子を連れて帰りなさい。座を外しなさいという、遠回しの言い方だという説があります。あなた方のおかげで、もう結婚式がなんだかおかしいことになってしまった。早く遠慮しなさいって言うんです。あと別の説。あの有名な宗教改革者、カルビンの説です。カルビンらしいなと思うんですけど、こう言うんです。イエスや、そろそろお酒が足りなくなったので、イエス、あなたの得意な、霊的なお話をして、一座の人たちの思いをお酒から霊的な方に向けてくれないかというわけです。カルビンらしいなと思うんですけど、多くの人たちが考えるこの意味は、お母さんはイエスに、ぶどう酒がありません。さあ、あなたのその神の力を使って奇跡を起こしてくださいと、奇跡を要求する言葉だと、多くの人たちは考えています。でも皆さんどうでしょう。この後奇跡が実際に起こるんですけど、11節を見ると、イエスはこのことを最初の印、奇跡として、ガリラヤのカナで行い。実は、ここで行われる奇跡がイエス様のなさった多くの奇跡の最初だとはっきり書いてあります。これまで奇跡がなかったんです。30年間マリアはイエス様と一緒に生活をして、一度も奇跡を行ったことがないのに、突然ここでイエスや奇跡を行っておくれとお母さんが息子に言うはずはないな。そこで、ここで素直に考えていい理由は、マリアはここでただ単に事実を事実として報告しただけ。ブドウ酒がなくなりました。ただ、 事実を報告しただけと取った方が素直だと思います。ナザレ村で30年、30歳になるまで、実はイエス様は、お母さんを支え、弟妹たちを支え、家計を支えていたようです。お父さんのヨセフの姿がいつの間にか見えなくなってしまう。まあ姿が見えないともう勝手に殺されてしまうんで、ヨセフは早死にしたんだ。まあある人はですね、はっきりですね、もう何歳で死んで、その後、イエス様が18年間ずっと家をですね、中心になって支えてきたんだとかですね、いろんなことは言われるんですけど、でも、どうやらイエス様は、家族を、家計を支えていたみたい。そんな中で、一家の柱のような状態になったイエス様に、何かあるとお母さんは、イエスや、困ったこと起こったよ、こういうことがあったよ、こういうことだよ、と、ことあるごとに報告をしては、その都度、イエス様が、そのお母さんの助けになっていたと思われるのです。ですから、そんな背景から考えて、ただここで困ったことが起こった、ブドウ酒がなくなったよと報告した。すると4節。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。ここにも大勢のお母さんたちいますけど、お母さんが子供に何かお願いする、何かを話すると、もしこんな答えが子供から返ってきたら、お母さんはどう思いますか？ああ、いよいよ、私の子供も反抗期に入ったかな。なんという冷たい息子だろう。女の方なんてですね、お母さんに向かって、何の関係があるか。まあですね、もうここで旗とつまずいてしまいそうです。うるさいな。ほっといてくれよ、おせっかいなお袋。俺には関係ないだろう。こんな風な具合にこう読めてしまうんですけど、しかし実際はそういう言い方ではなかったし、そういう意味合いでもなかったと思います。自分の母親に向かって女の方とは何事かと思いますけど、実はこの女の方と言った同じ言葉、もう一回イエス様は言うんです。いつ？十字架の上で。イエス様は十字架にかかったとき、その十字架の真下に、我が子が釘付けになって血まみれになって殺されよう、処刑されようとしている、その変わり果てた姿を見上げているマリアお母さんに向かって、十字架上から女の方と語りかけます。この言葉っていうのは、実は歴史の中でもよく使われている言葉で、あの有名なローマのオーガスタスが、クレオパトラに向かって語りかけた言葉として有名です。ローマ皇帝がクレオパトラに向かって女の方、すなわち心からの尊敬を込めて、称賛を込めて語りかける言葉だそうです。ですから、この4節の言葉の意味は、お母さん、ご心配なく、私の働くべき時が来たら、私のやり方でちゃんとやりますから。どうもこの言葉の意味はそういう意味合いのようです。だからこそ、5節で、マリアは手伝いの人たちに頼むのです。母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。もしも4節のあの言葉が、ほっといてくれよ、俺には関係ないんだから、おせっかい焼き目。と言ったんだったら、決してこの五節の言葉は引き出されないわけです。すなわち、決してマリアはイエス様から拒絶されたわけではない。イエス様が何かをしてくださるっていうことをはっきりと感じ取って手伝いの者たちに言うのです。すると、私の時はまだ来ていないと言ったイエス様。早速その時が来るんです。これもおかしいなと思うんですけど、もちろん、イエス様がこのヨハネの福音書の中で、私の時っていうのは、実は一つしかないんです。十字架の時なんです。十字架にかかるべき時をずっと焦点を合わせてイエス様は歩むんですが、しかし、この場所では、このブドウ酒がありません、という報告に対してイエス様が働くべき時は、もう早速やってきます。 イエス様がすぐに登場します。6節から。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。そうすると、宴会の世話役は葡萄酒になったその水を味わってみた。なんと、水が葡萄酒に変わったのです。クリスチャンになった方々は、また聖書に慣れ親しんでいる方々は、もうこのカナの婚礼の話は耳にタコが出るぐらい読んだり見たり聞いたりしてますから。でも考えてみれば、この奇跡っていうのは、イエス様がなさったたくさんの奇跡の中で非常に特殊な、不思議な変わった奇跡だなぁと思います。そしてこの奇跡は、お酒飲みにはとても都合のいい奇跡。80リットルから120リットル入りの6つの水がめ。皆さん、全部この水が葡萄酒に変わったんでしょうかね。6つの水がめに入った縁までいっぱいになった水がめの水が全部一瞬に6個全部葡萄酒に変わったんでしょうか。私はそうだと思っているんですけど、ある人はやっぱりそこで計算をするんです。一体どれぐらいの葡萄酒だろう。そして、この葡萄酒は2400人分の葡萄酒だとですね、計算をしています。2400人にですね、十分にもてなすだけの葡萄酒だというのです。しかし、もしかすると、全部が葡萄酒に変わったんじゃなくて、汲んで、この宴会の世話役のところに持っていった、それだけが葡萄酒に変わったのかもしれません。わかりません。しかし、どちらにしても、もうすでに結構飲んでいるんです、皆さん。その上に、さらに、これまでよりもずっと、等級が上の、なわち美味しいブドウ酒が、ふんだんに作られて、持っていったというわけですから、この奇跡は、ただの酔っ払いを作るための奇跡みたいに、見えませんか？しかしですね、どうぞ、この記事、この出来事から、お酒を飲む理由をここに見つけようとしないでください。お酒を飲みたい人はですね、おめでたいと言って、飲み、悲しいと言って、飲み、イライラすると言って、飲み、今日は何もなかったからと言って、飲み、もう何でも理由を見つけて飲むわけですから、こういう奇跡はですね、とても都合がいいわけです。今日のこの奇跡の話は、お酒を飲もうとする者にとっては格好の理由です。私は今日からイエス・キリスト公認の酒飲みになろう。イエス様がそうしたんだから私も飲もう。しかし皆さん、早がてもしないように、この地方っていうのは水が非常に良くないために、しかしとても乾燥した地方ですから、水分を補給しないといけないわけです。そこで非常に薄いブドウ酒が水の代わりに飲むわけです。水が3、葡萄酒が2の割合で、混ざったですね、薄い葡萄酒を水のように飲んだ。そして、昔も、そして今でも、ユダヤではですね、このイスラエルの国をどこを回っても、酔っ払いに合わない。酔っ払いのいない国。あれだけ水替えに葡萄酒を飲みながら酔っ払いがいないのです。なあち、酔っ払うっていうことは、泥酔状態になるっていうことは、恥ずべきことだというですね、そういう思想が行き渡っていてですね、決してこの枠を超えない。それが徹底している状態。ですから、イエス様は決してここで酔っ払いを作ったという話ではないのです。お酒を奨励する、そういう意味で、ヨハネはここにこの奇跡を書いたわけではありません。11節で、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。奇跡のことをヨハネの福音書は特に印という言葉で表現します。特にヨハネはイエス様が十字架にかけられるまでに成した多くの奇跡の中から、わずか7つの奇跡を選んで、福音書の中に散りばめました。そして、それを印と呼ぶのです。それは、私たちが印、いろんな、印っていう日本語でも使うようにですね、 このイエス様がなさった奇跡は、イエス様が確かに救い主、キリストであり、神様であるということの証拠として、ヨハネは書いたのです。そして一つ一つの奇跡は、ただこんなことがあったよっていうふうに書かれないで、一つ一つの奇跡は、この奇跡によってイエス様はこういう力あるお方なんだ。こういう意味がそこには込められているんだという霊的な真理が一つ一つの奇跡に伴って描かれていくのです。そして、今日のこの第一の印、水をブドウ酒に変えるという印をまず挙げることによってヨハネは、この救い主キリストは、水をブドウ酒に変えることができる、性質を変えることができる、質を変えることのできるお方なのだということを私たちに示したいのです。非常に興味深いのは、イエス様が、その力を持ってすれば、どんな形ででも葡萄酒を出すことができるのに、わざわざ、そこにあった、六つの水がめに水を満たせて、それから葡萄酒を作るんです。もう一回見てください。六節。さて、そこには、ユダヤ人の清めのしきたりによって、とあります。80リットルから120リットル入りの石の水がめ。相当大きいものですよ。皆さんが使う、灯油は入れるポリタンク。あれで18リットル入りですからね。あれで18リットル入りですから、80リットルっていうのはどれぐらいの大きさなのか、120リットルっていうのはどれぐらい大きなですね、水がめであるかわかるです。何をするのかっていうと、清めのしきたりとあるように、人々が外から埃だらけですので、そしてサンダル履きのような靴ですので、まず足を清めます。そして食事の前には手を清める。水を汲んできて、指の先に垂らして、垂らしてずーっと、そしてここに垂らしてですね、ずーっと垂らして。新しい食事が出るたんびに清めをするわけです。何度も何度も清めをしながら食事が進むわけです。足を清め、手を清める。これも結婚式のお客様をたくさん招待客として招いていますので、相当水が必要なので、うちの家に6つもいらないわけです。近所から借りてきたのかもしれません。そこにある水がね。どんなに清めのしきたりに従って、水で手や足を清めても、その水は、人を清め、変えることはできない。ユダヤ人のしきたり。いくらしきたりに従っても、それは人を変えない。例えばユダヤ人のしきたりですけど、私たちだって同じです。クリスチャンのしきたりとか、教会のしきたり、いくらやってみても、それはあなたを人を変えることはできない。教会に来ると、私もそうですが、最初に教会に行ったとき、心の問題、霊的なことはほとんどわからないので、概念的なことばっかり気になって、先輩の先生は何やってるのかな、どんな風にしてるのかな、教会に行って最初に学んだのは、礼拝に行って、説教を聞くときは、足を組むんだなってことです。みんなが礼拝の説教のときに足を組んでたので、礼拝では足を組むんだってことですね。そういうようなことから。皆さん、決して組むんじゃないんですよ。足を組むなんていうのは、アメリカ人のマネをしているようにね、こうやってやってたわけなんです。そして、クリスチャンのマネをして、教会で長年、中間になっている副谷をいくらやっても、それは人を変えません。聞きたいように、聞きたいように聖書を読んでね。聞きたいように形だけお祈りをしてね。聞きたいだからクリスチャンだから、言って礼拝に出てね。聞きたいなんだから、献金をしなくちゃとか。聞きたいで、お祭りをして。聞きたいだから、バクテスマを受けて。聞きたいだから、トラクトを配布して。皆さん、そんな重荷なことはないのです。しきたりに従ってこれらをやっていたとしたら、いつか、面倒だな、厄介だな、疲れたな、なんだか、それに飽きてくるのは、しきたりだからです。決して、いくらしきたりで形だけ形式的にやっていても、それはまるであなたを変えない。しかし、イエス様は、質を作り変える、ことのできるお方、水をブドウ酒に変えることのできるお方は、人を新しく作り変えることのできるお方。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。水が葡萄酒に変わる。この証、奇跡の話を聞くと、もう頭から、そんなバカなことないだろうと思うかもしれません。で皆さん考えてみてください。ここに葡萄の木があるとします。葡萄の木が地中から水分を吸収します。もちろん水分だけでなくていろんな栄養素を吸収して、また太陽の光を用いていろんなですね、恵みによって、大きな葡萄の房、葡萄の粒の中に葡萄ジュースができるわけです。根から吸い上げた水が、なんと葡萄ジュースになるのです。誰が水を葡萄ジュースに変えたんでしょう。お役所さんですか？いいえ。科学者ですか？いいえ。神様が水を葡萄ジュースに変えてるわけです。そしてまた葡萄ジュースを絞って長く置いておくと発酵して葡萄酒になります。誰がそれをそうするんですか？酒屋さんですか？いいえ。すべてを支配し、自然をも支配しておられる神様の御業です。神様がそれをなさっているのに、その途中の過程、プロセスを省いて、一瞬の間に水を葡萄酒に変える。神様、これは簡単にできること。水を葡萄酒に、神様は、実際に自然の中でそれをなさっていらっしゃる神様、その途中を省いて一瞬のうちにそれをなさる。それは神様でしたらできるのです。イエス・キリストはまさに、神としてそのことをなさったのです。さて、前にも触れたように、このヨハネの福音書を書いたのは、実際の出来事よりも、すでに60年、70年も経ってから書いたんです。ごめんなさい。60、70年前の出来事、ありありと覚えているその出来事を、ヨハネはここに書きました。そして、特に、ヨハネが特にこの水を葡萄酒に変える奇跡をここに書いたのは、ああ、そうなんだ。イエス様はあの時以来、水を葡萄酒に変えた時、あの時以来、ずっと、本当に人を作り変える技を今日までなさって、またこれからもなさるお方なんだということを読者に知らせたいのです。皆さん、水が葡萄酒に変わること以上に大切な大きな奇跡があります。それは、罪に慣れた、罪に汚れた私たち自身が、新しく作り変えられるという新しい創造という奇跡です。皆さんの中にその願いはないでしょうか？自分を変えたいな。自分を新しく変えたいな。何度決心しても三日坊主。どんなに努力しても自分を変えられなかった。いろいろ修行したけど、勉強したけど、いろいろ難行苦行したけど自分を変えられなかったけど、自分を変えたいな。一人一人の心の中の奥底に、何とか自分を変えたいという願いはないでしょうか。しかし、今日ここに、水を葡萄酒に変える力を持った方がおられる。私自身、18の時に、まさに水を葡萄酒に変えることのできるお方にお会いしたのです。その時以来、このお方と共に、歩いてきながら、何度もそのお方から離れようとしたり、しかしまた襟首捕まえて、こっちだよ。でも、曲がりなりにも今日まで、このお方と共に歩いてきながら、確かに、イエス様は、水を葡萄酒に変える力を持ったお方は、私のうちにも、水を葡萄酒に変えるという奇跡を成してくださったんだなぁとつくづく思うのです。あんなに劣等感の塊だった私が、その劣等感から解放されて、あんなに愛に飢え渇いていて、愛されたい、愛されたいと思っていた私が、愛されていることの喜びに心がいっぱいになって、あんなに何のために生きているのかわからなくって、面倒だな、死んでしまいたいな、と自殺を何度も考えたこの私が、ああ、このために生きるんだと、生きる目的をはっきり見出させていただいて、死が怖くて怖くて仕方がなくって、夜寝てしまうともう朝起きないんじゃないかと、寝るのが怖かったあの私が、もはや死の恐怖から解放されて、確かに、イエス・キリストは、私の水を 葡萄酒に変えてくださったということを確信できるのです。イエス・キリストを自分の人生にお招きした時から、イエス・キリストを自分の心にお招きした時から、まさにイエス様は作り変えてくださったし、また作り変えつつあってくださるのです。イエス様こそ、あなたを変える力があり、あなたの家庭を変える力があり、あなたの職場を変える力があり、また教会を作り変えることのできる力あるお方です。あなたも、あなた自身の人生において、水をぶどう酒に変えるというこの奇跡を経験したいと思わないんでしょうか。どのようにして経験できるでしょう。鍵は五節のマリアの言葉です。マリアは言いました。あの方が言われることを何でもしてあげてください。もしかするとマリアは、ぶどう酒がありませんということによって、イエス様を使おうと思ったのかもしれません。これまでのように。でも、イエス様のその四節の言葉によって、あ、そうじゃないんだ。私がイエス様を使う。とんでもない、とんでもない。イエス様がご自分の方法で、ご自分の時に、ご自分の御業をなされるんだ。そのことを知ってから、すぐにマリアは手伝いの者たちに言うのです。あの方が言われることを何でもしてあげてください。これが鍵です。私が思っていること、私が願っていることをイエス様に何でもしてもらう。いいえ、逆転をして、あの方、イエス様がおっしゃることは何でもしよう。私たちの心が、この姿勢になるとき、この御業が始まるのです。手伝いの者たちは、そのマリアの言葉によって備えられたのです。心が定まったのです。あの方がおっしゃることは何でもしよう。あの方がおっしゃることはとんでもないことでした。水がめに水を満たしなさい。さあ、今汲んでいきなさい。なんと彼らは、水がめを縁までいっぱいにしたのです。水道の蛇口ひねったんじゃないんですよ、皆さん。井戸まで行って、井戸の水を汲んで、運んで、入れたわけです。どれぐらいの時間が、どれぐらいの労力がかかったか。大変な作業。一人ぐらいその中で、つぶやいたと思うんです。こんなことやって何のことになるんだ?馬鹿げている。俺やめたとですね、言ったんじゃないでしょうか。ところが彼らは、縁までいっぱいにして、そういうところじゃない。その水を汲んで、水ですよ。水を汲んで、料理頭のところに持っていくんです。水を汲んだ人たちの心の内面、ここには何にも書いていません。バカなことさせられるな。こんなことをして一体何の足しになるんだ。こんな水持っていったら、それこそ結婚式ぶち壊しにするじゃないか。でも彼らは、単純に、あの方が言われることは何でもしたのです。私に、主が言われること。イエス様が私に願っておられること。それを私は何でもしよう。皆さん、私たちがイエス様を信じるっていうことは、そういう姿勢ですね。イエス様を主と呼ぶっていうことですから、あの方がおっしゃることは何でもします。その時、主の御業が起こるのです。皆さん、一体水がぶどう酒に変わったのはどの時点だと思います？どこにも書いてないんです。突然のように水がぶどう酒にどっかで変わってるんです。普通の奇跡っていうのは、例えばこういう場面でしたら、イエス様が一言、水よ、ぶどう酒になれって言うと変わるんです。でも言ってないんです。水がめのところに手を置いて、父よ、あなたはいつも私の祈りを聞いてくださることを感謝します。ラザロの祈り、蘇りの時のように。そうやってお祈りしたとも書いてないんです。突然変わってるんです。いつの間にか水がぶどう酒に変わっています。世話役の手に渡って味見した時にはもうそれがぶどう酒に変わっているのです。なんとイエス様が、その胸の内で、水をぶどう酒にしようと思われただけで、水は、その時点で変わるのです。イエス様のお心のままなのです。 イエス様のお心一つで水はなんと、どれかの時点で、きっとあの召使いたちが、この手伝いの者たちが従順に言われた通りしていく、そのどっかの時点で、イエス様のお心が働くのです。同じなのです。私たちが、どれだけ実際に本当に主に従って完璧に従えるかわからない。でも、私たちが心で、あの方がおっしゃることは何でもしようと、本当に主の前に心が定められて歩き出したとき、主のお心があなたのうちに働くのです。ぜひ心を開いて、イエス様に心を向けて、イエス様に聞き、イエス様に従う。そのものに、不思議ですけど、どんな具合にかわからないんですけど、イエス様の心があなたに働き、あなたの水がブドウ酒に変わるという印が、奇跡があなたの人生に起こるのです。今日、イエス様は私たち一人一人を、まさにその喜びの人生へと招いてくださっています。イエス様に心を開き、イエス様に従っていくとき、確かに驚くべきイエス様の力が自分のうちに働いているということを発見するのです。他の人たちは、どうしてあの人にそんなことが起こったのかわからない。でも、あの方がおっしゃることは何でもやる者たちにはわかるんです。水を汲んだ者たちは、手伝いの者たちは知っていた。この言葉好きですね。水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。私たちが、私たちの人生に、私たちの家庭に、私たちの教会に、ああ、確かに水をブドウ酒に変える主の御業が始まっている、なされているということ、水を汲んだ者たちは知ることができる。この知るということは、なんていう感動感激でしょう。さあ、こうして、イエス様にある人生、イエス様にある日々というのは、この料理頭が言った言葉の通りです。実節。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。この世が与えるものはいつもそうです。竜頭ダビと言いますけど、頭は竜ですけど、尻尾になるともう先細りで蛇のようになっちゃう。この世が与えるものはそうです。最初に良いものを出して、だんだん悪くなっていく。でも、イエス様はまさに日本人の好きな末広がりです。あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。あなたの人生にも、今日主が準備しておいた良いブドウ酒があるでしょうし、そしてさらに明日、さらに勝った良いブドウ酒を私たちは経験できる。私たちの人生はなんていう末広がりの約束に満ちているでしょうか。これから、ぜひ、そんな喜びの発見を、経験をできる。その日々をぜひあなたも経験していただきたい。それは、あの方がおっしゃることは、何でもしよう。その願いを心に持つことなんです。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたも、このミニストリーへの献金にご協力ください。